またまた扉からお部屋に入っていらっしゃる時にパーって明るくなりましたけれども
ありがとうございます。
前回ご出演いただいた後に8月ぐらいでしたよ ね、 メールが2通届きまして、今日はメールからご紹介していきたいと思います。
はい、
これは8月前回ご出演していただいた直後でしょうかね、頂戴していました。はい、西川先生の診察は真面目な話ももちろんするけれど楽しい時間で終えてくださる。医師と患者の壁を取っ払ってくれた。魔法の手を持っているのに、研究熱心な頭脳を持っているのに、偉ぶっていない、いつもガハハハって笑っている、こっちまで幸せになれそうな気持ちになる、そんな先生です。私は脳深部刺激療法をしてよかったと思っています。これ前回のお話のテーマでしたよね。
はい、いや嬉しいです ね、
はい、結果的に車椅子が必要だけれども、オンの時は心線がピタッと止まる。先生、心線という言葉、
もう震えですね、
小刻みな震えの症状、ねね、ピタッと止まる。そしてまた先生続きがありまして、はいはい、西川先生はいつも笑顔だけれど、いろんな物事にぶつかって乗り越えて今がある。まだまだ乗り越えようとしている。西川先生に会いに来てくださ い、
いや嬉しいです ね、
すですね。熱心なファンですし、
医者冥利に尽きるとはこのことで、本当にありがたいです。
ね、先生が笑顔の陰でいろんな悩みを乗り越えてきたっていう、そこまでご存知で。
ね、人それぞれ悩みって様々でしょうけど、まあ、僕にも僕なりの様々な、確かに悩みや苦しみ、そういったものは今までもあります。それは皆さんと一緒だと思いますけど、
この方の場合はこれまでなんで自分だけがこういう症状に、こういう病気にと思っていたところを、個性だと思いなさいと、
そうですね、
アドバイスいただいて、はいはい、これは先生時々アドバイスなさるんですか？
僕やっぱりその病気というのは一つの非常に厄介な症状というか、まあ、そういうものではありますが、それをですね、そういった障害病気という枠にはめてしまって、それでまあ分類してしまうのではなくて、そういったその苦しい思いを与える症状も自分の人生の中に時にはその、まあ、なんていうのかな、その磨くための石となるような、うん、そういったまあ試練、まあ、意味のある試練というようなことなのかもしれないなというふうに考えておりまして、そういう意味でもそれを乗り越えていくということがとてもまあ大事な人生のテーマなんだろうなと思ったときに、まあ、それも一つの個性として、その難病とかそういったものも自分の体に備わった個性としてまずは受け入れていくことから始めなければいけないと思いまして、そのよく個性という言葉を使わせてもらってるんですね。
このラジオを聞いていらしたラジオネームソライロさんにとっては今お守りとなっている言葉だそうです。
嬉しいですね。
さあ、それでは前回は脳深部刺激療法ということでしたけれども、はいはい、今回のテーマは脊髄の刺激療法 で、
そうですね、はい、
SCS というものなんですね。はいはい、では順を追ってお話を伺っていきたいんですが、はい、これも痛みを取るものだそうですけれども、はい、そもそも痛みにはどのような種類があるんでしょうか？
そうですね、まあ、痛みって一言で言いましてもいろいろなまあメカニズムというか、そういうので大きく分けて3つに分類されてるんですね。で、まあ、普段我々がよくまあ感じる痛みというのは、まあ、これちょっと専門的な用語になるんですけども、心外受容性の疼痛と言いまして、はい、これ何なのかと言いますと、それぞれのまあ皮膚であったり臓器であったりって、その表面には痛みを感じる、まあ、心外受容器と言われる、まあ、言うなり痛みのセンサーが張り巡らされてるんですね。でそのセンサーを刺激する何らかの要因、まあ、例えば炎症であったり、まあ、物理的な例えばつねるとかですね、そういった要因が加わって、でそれのその刺激がですね、通常正常な神経機能、まあ、神経を伝わって脳に伝わっていって、これが痛いと感じてしまうと、まあ、これいわゆる一般的な痛みというので、はい、そういうのが心外受容性の疼痛というんですね。でもう一つは神経陰性とか神経障害性の疼痛といって、これがまあ今日のメインな話になるんですけども、これはそういった痛みのセンサーそのものを過度に刺激するような、いわゆる痛いって感じるほどの刺激はないにもかかわらず脳には痛みを伝えてしまう、いわば神経の誤作動、そういったようなものが起きて起こってくるような痛み、これを神経陰性の疼痛とか、まあ、原因の陰というその文字を使っての神経陰性の疼痛とか神経障害性疼痛という言い方をするんですね。で最後の一つ、3つあるうちの最後の一つは、これはまあ精神性の疼痛とか心因性の疼痛と言われるようなもので、心 そのものが痛みという偶像を抱えてしまって、それゆえに痛いと感じる。そこには神経の誤作動を起こすような原因であったりとか、あるいは身外受容器といわれる痛みのセンサーを刺激するような物理的な要因がないにもかかわらず、痛い痛いと心の中で思って、それがまあ体と心は、ね、表裏一体ですから、それで感じてしまうような痛みというものがあるんですね。これもまた厄介な痛み、まあ、こういうふうに3つの分類されるんですね。
ね、えじゃあ外部からの刺激による痛みというのは本当にシンプルな痛みということになるんですね。
そういうふうにも言えますよね、はい、
ということはもっともっと痛みには厄介な痛み、治すのにはもう本当にその困難な、その原因を探ろうとしても難しいものもあるということなんですね。ではその痛みの程度をどのように先生、客観的に評価するんでしょうか。
これがですね、非常にやっぱり昔から難しいものでして、なんで難しいかと言いますと、そもそも痛みの感じ方っていうのはですね、個人によって違うんですね。でまた男性女性で考えると、まあ、多くよく言われるのは女性の方が男性に比べて痛みに対して強いというように言われたりもしますし、あるいはその情動ですよね、その、まあ、気持ちのその時のあり方によっても痛みの感じ方って様々なんですよ。例えばあの戦争などでね、こう、まあ、戦ってる兵士の方々いるでしょ。でそういう方々が被るその怪我による痛みというのは、僕なんかがタンスの角に小指をぶつけた時よりもよっぽど軽いというふうなことも言われたりもするんですよ。向こうの方がもうよっぽどすごい怪我なのに、つまりその時の気持ちとか、その時 の、 そのまあ言うなればアドレナリンとかですね、いろいろなもので痛みっていうのは結構左右されちゃって、あなたの痛みは何点っていうふうに客観的に比較することって非常に難しい。ゆえにその人にとっての一番痛い状態を10とするならば、それのを基準に今現在の痛みは10分のいくつくらいですかっていうような、そういうまあ評価の仕方っていうのが精一杯っていうのが今の現状ですね。
よくあの病院でそういうふうな、大体今先生がおっしゃられたような質問の仕方で丸をつける時ってありますよね。
そうですよね。
でもあの結構北国に住むという、まあ、先生も北国のご出身ですけど、こう我慢強かったりして、
そうですね、
ね、これぐらいはみんなも痛いだろうから2ぐらいにしておこうかとかありますよね。そうそうそう、
ありますよね。ですから非常にそれを客観的に評価するのは難しい。
難しい。
ですからあくまでもその人にとってというそういうスタンスですよね。この人にとって、例えば小田さんにとっての一番痛い経験は、まあ、僕にとっては10分の20くらいかもしれない、うん、僕はまあタンスの角に小指をつけるのが人生 最悪の最もこれ以上耐え難き痛みなんでしょうけども、まあ、女性の方であれば出産の痛みとか ね、僕であれば多分泡を吹いて倒れてしまってると、まあ、そのようにあの個人個人によって違うので、まあ、僕の場合はタンスの角に小指をぶつけたのを10としたならば、今の虫歯の痛みはどれくらいというような感じで、そういうふうな表現の仕方で評価をします。
はい、ではその痛みに対する治療法ですけれども、はい、薬物療法
そうですね、
あるんですかね。
あのもちろん薬物療法が基本となります、うん、でただその、まあ、薬物療法でもよく皆さんが普段耳にしたり目にしたりするようなあの市販の鎮痛薬というものは、主にそういった身外受容性の疼痛って最初にお話した痛みセンサーのそれをまあその刺激を抑えてあげるような作用が強いものですので、神経陰性疼痛といって、その先ほど2番目ですね、神経の誤作動によって起こるような痛みに対してはあまり効かないというかほぼ効かないんですね。ですからそういったような痛みに対してはむしろ神経そのものの興奮を抑えてあげるうつ病の薬であったり、うつという病気もですね、脳の中の神経がですね過剰に興奮しちゃうことによって起きてくるような病態というのは大体分かってはきてるんですけども、そういった神経の興奮を抑えるようなうつ病の薬であったり、あるいは転換の患者さんの薬であったり、そういった薬を試してみたりとかとするんですね。ただそうやってもなかなかこう治療に難渋しやすいのが神経陰性の疼痛というようなものなんですね。
確かに先生、あの頭痛で病院に行きまして、特にあの脳神経のお医者様に見ていただいた時に、それこそうつ病の方も使うお薬ですよと言われて、でも最近ではこちらもどうぞ試してみてください、というような治療がありましたけど、結構よく聞きましてですね。
あ、そうですか。頭痛持ちなんですか。
頭痛でね、でもそれを他の内科のお医者様にこれを出してくださいと言うと、まさかということで。
あ、なるほど。
薬もやはり処方する先生によって、
そうですね、やっぱりそのさじ加減まさにそれぞれちょっと違いますよね。
なるほどね。
だからそのこの痛みにはこの薬ってこう決まってるものはおそらくないと思うんですよ。いろいろとですから こっちを試してみよう、あっちを試してみようということで、まあ、やってるっていうのが現状だとは思います。はい。